皆さんこんにちは。今週も始まりました宮本亮の CB ポッドキャスト、ナビゲーターの大沼です。宮本さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。それでは早速、会員さんからのご質問を読ませさせてもらいます。ペンネーム匿名希望さんからのご質問です。いつも学びの多い内容で勉強になります。気の進まない仕事や苦手な営業をどうしてもやらなければならないとき、どうやって自分を行動に導けばよいのでしょうか。ぜひコツを伝授してください。はい、モチベーションですかね。なんか
そうですね、読んだ限りでは、まあ、気が進まないけどやんなきゃいけないしどうしようってうだうだ考えてるうちに時間だけが過ぎていくみたいな、はい、
基本的に苦手な方なんですね。
あーですね、でこれですね、ちょっとしたコツがありまして、
はい、
簡単に言うとですね、まあ、これは僕も教材とかセミナーでは繰り返し言ってますし、こういうね、苦手を克服するっていうマネジメント法を教えてる方だったら、まあ、誰でもこう知っている、言っている、学んだことがあることじゃないかなと思うんですが、
はい、
これ、
はい、
本当に大きなコツなんですけどね、
はい、
やる気が起きないときはですね、終わった後のことを考える、はい、
終わった後、営業が終わった後のことを考える。
そうです、営業が終わった後とか片付けが終わった後とか、うん、仕事が終わった後とかですね、うんうん、特に心折れそうな、要は障害が今からやってくるぞと、
はい
はい、もう大きな仕事、めんどくさい仕事来るぞとか、
はいはいはい、
その営業がこれから来るぞとか、
はい、
クレームがあったお客さんに今から会いに行かなきゃいけない、
嫌、ね、ですね、
あるじゃないですか。
いやですね、
こういう時に、心が折れちゃう人はですね、
はい、
そのお客さん、クレームのお客さんに会いに行く場面を考えちゃうんですよ、
はい、
だから逃げたくなるんです、
うん、そうですね。
だけどその後を想像するってどういうことか、クレーム処理がしっかり終わって、はい、お客さんも笑顔 で、はい、で自分もほっとして、はい、そして帰りの車でガッツポーズで、はい、よし、うまくまとめたっていう気持ちをリアルに想像するんです。
連想するというか、
はい、
もうとにかくいいことを考えるってことですよね。
そういうことです。終わってすっきりしたこと
です、ね、すっきりした、
はい、それを考えるとモチベーションというのは必ず持ち直します、はい。
例えば営業の場合だと、うん、その新規でも、まあ、既存だけれどもいいんですけども、行って、うん、うまくお話ができて仕事が取れた時のことを考えるってことですか。
そうそう、お客さんと商談がうまくいって、はい、ああ今日営業行ってよかったなっていうのを想像するんですよ、うん、
想像、
そう思ってんなって、はい、車の中とか電車の中で、ああ今日営業行ってよかった、はい、あんな嫌な思いしてたけどやっぱ行くべきだよなって考えて、はい、充実してビールでも買って帰ってる自分を想像するんですよ
なるほど、いいですね、
はい、そうしたらね、どんな気持ちが出てくるかっていうと、
はい、
やってみたいなって気持ちが出てくるんです。
あ、いいですね、
は
い、
これは僕よくこの話をするときに使うメタファー、はい、比喩なんですけどね、皆さんそれぞれにですね、これを聞かれてる皆さん全てに必ず人から見たら、なんでそんなの楽しいのっていうめんどくさいのが好きなものってあるじゃないですか例えば僕、車洗うの大好きなんですよ。もう真冬だろうが、これね、うちの、ね、家内からなんでって言われてたんですけども、今は言わないですけど ね、はい、はい、雨の日に車洗うんですよ。雨降ってて、
はい、
ね、もう雨も実際降ってんですよ。降ってんだけど、はい、車きれいにしたい、
はい、
カッパ着て長靴履いて車洗う、はい、もう近所の人からしたら頭おかしい人ですよね多分ね、はい、
うんうんうん、
とか午後から雨が降るって分かっててもバッチリに、うん、こうコーティングして仕上げるみたいなことになるんですよ、
はい、
で普通洗車ってみんな嫌だと思うんですよ、はい、めんどくさい。
そうですね、そうですね、そういうとこあると思います、ね、
で僕ね、はい、もうそのめんどくささがたまんなく好きなんですよ。
なるほど。
なんでかこれね、はい、洗車嫌いな人は洗ってしゃがんで、もう腰かがめて、もう高いとこ手伸ばして、真夏の暑い時に苦労してる洗車のその場面を想像してる人なんです、
はい、
だけど僕は洗車大好きですけど、洗車の作業は僕もきついんです。やだなと思ったりするんです、
はい、
だけど、
はいはい、
やる前何を考えてるか、ピッカピカになった自分の車を想像してるんですよ必ず。
前ありましたよね、お話の中で、
はい、
おトイレ掃除の件でも。
そうです、そうです、
はい、ありましたよね、
はい、だからね、必ず ピカピカになった、うん、その、車見たりトイレ見たり、もちろん営業で大成功してる自分の想像が起こるようになると、なんか営業好きな人ってこれなんですよ。もう俺行ったら絶対契約取れるし、もう楽しくてしょうがないって。
そう、なるほど、
営業に行く苦労はすっとばかしてるんですよ。じゃなくてその後、はいはい、まあ今日も営業行ったらまたお客増えちゃうな、どうしようみたいなですね。だからもう行かないって選択肢がなくなっちゃうんですね。
いいですね。
はい。だから結果にフォーカスしてるか途中にフォーカスしてるかなんですよ。はい。こことても大事なので、あなたが嫌だなと思うこと、苦手だなと思うのは、必ずその苦手がリアルに再現されているその場を想像してるはずです。だけど大好きなことは逆に、もう苦手すっ飛ばして楽しんでる自分、その先にある結果を手にしてる自分を想像してるはずです。この連想の違いが実は好き嫌いの違いだって分かる時が来ます。
なんかワクワクしてきますね、そういうのね。
はい、はい、でしょ。でもう一個これコツなんですけど、はい、それが分かったらですね、はい、まあ、できればその例えば営業ね、行きたくないと思ってるのが営業の後想像したら、はい、おちょっとやってみたい気が少し出たぞって思ったら、はい、まあ、それ繰り返すんですけど、はい、できればその気持ち身につけたいじゃないですか。
はい、
はい、営業の途中じゃなくて営業の結果、自分が成功している連想が常に頭の中でリピート再生するようにすると、もうこれはほぼ成功したようなもんですよ。
そうですね、
はい、苦手な行動を克服したっていう、
はい、
ところになるので、身につけたいと思う、はい、いわゆる習慣化。
そうですね、はい、
で習慣化、僕もこれをなりわいにしてますので、まあ、いろんな技法知ってるつもりなんですけど、
はい、
皆さんにですね、ぜひこの身につけたいもの、習慣を、はい、こういうの身につけたいなとか、逆にこれ手放したいなとか、はい、思ったらですね、はい、このルールはぜひ覚えておいてほしいものがあります。
はいはい、
これ何かっていうとですね、身につけたい習慣は、
はい、
ご褒美で強化してください。
おお、なるほど。
手放したい習慣は、
うん、
罰で皆さんの体の中から外に出してください。
おお、
これね、逆にしちゃう人いるんですよ。例えば、うん、運動の習慣を身につけたい、だけど、はい、あ、今日残業多くて、ね、うん、運動できなかった、俺なんてダメなやつなんだ、ちゃんと明日から頑張んなきゃ、いわゆるこれ罰なんですね、うん、自分に対して罰を課してるんです。
はい、
身につけたいことを罰で強化しようとするとどうなるか、その身につけたいことそのものが嫌いになります。
はい、あ、なるほど、
ね、いや、身につけたいことと罰が連想ついちゃうんですよ。
はい、
だから運動身につけたいと思って運動しなきゃ、だけど運動できなかった、じゃあご飯抜きみたいなことをやるとですね、うん、もうそのご飯抜きと運動がくっついちゃって、もう苦痛で苦痛でしょうがなくなります。
あ、はいはいはいはい、
だから身につけたいものはご褒美、いわゆる例えば運動したらビール飲んでいいとか、営業したら大好きな焼き鳥屋行っていいとかですね、
う
ん、
なるほど、
はい、運動したらご褒美、身につけたいことをやったらご褒美を用意してあげる、
はい、
罰じゃなくてご褒美、やらなかった時の罰じゃなくてやった時のご褒美で強化してください。逆に手放したいこと、
はい、
はい、営業サボる癖があると、こういうことあったら今度手放したい悪い習慣はですね、罰で強化してください。
どういう罰がいいですか。
はい、例えば営業サボったら休日出勤しなきゃいけない
ですね。
はい、休日潰して営業行くまで休日取っちゃダメみたいな、
例
えば罰、はいはいはい、でこれをご家族とか社員に言っといて強化してもらうとかね、
はいはい、
するでしょ、はい、そうすると手放したいことと罰が連想されるので余計手放したくなるんです。これね、逆にやる人いるんです。手放したいことあるのに今日は手放せた、はい、ビール飲もうって、例えば過食、
はい、
過食を手放したいと、もうご飯食べて体重オーバーだから過食を減らしたいと思ってるのに、今日は野菜だけ食べられたからビール飲もうって、これそうするとね、手放したい習慣とご褒美がリンクついちゃって、また手放したい習慣がね強化されちゃうんですよ。またこれやったらご褒美もらえるから、
はい、
手放したい習慣をなるべく身の中体の中に残しとけってなっちゃうんですね。
ああ、なるほどな。これちょっとしたコツですね。
コツなんですよ。だけど普通はね、これ逆でやるんです。
うん、
みんな身につけたいなと思ってるいい習慣をサボったりすると罰を犯して、手放したい習慣を手放した日はご褒美あげてって、これ逆やっちゃうんですよ。
そうだよな。このやらないといけないことを、もしやらないときって、
はい、
人はみんなそれを正当化しようとしますよね。
しますね。
いろんな理由を、ねはいね、くっつけて、
はい、
そっか、
はい、なのでねこれ普通は逆だって、うん、逆にやっちゃうと。だけど身につけたいことはご褒美で、それがやれた時はすごい褒めてあげようと、
はい、
手放したいことあってそれができなかった時はしっかり罰を自分に課そうって、
はい、
この2つでね、あの習慣化のコントロールって結構誰でもできる、どころかねこのコツ知ってるだけで、うん、皆さんね習慣化の先生になれます、実は。
なるほど、はい、で結局習慣化すれば、うんはい、そういうことも考えずにやれるというふうになる、
は
い、
もちろんもちろん強化していけばもう
ですよ、ね、
強化その強制しなくてもできるようになるし、そこに行き着くまでの方法がみんな間違ってるので、うん、逆をやっちゃってるので、はい、なかなか習慣が身につかないよと、はい、でこれは私自身が会員さんとか掃除屋さんね、営業例えば習慣化したいというのが一番多いですけど、はい、営業習慣化したいときは、
はい、
それは身につけたいご、ね、その習慣なので、
はい、
例えば営業に行くときにどこを連想するかって、もちろんお客さんとこ行って仕事が取れたところを連想すればスタートアップが早いです、
はい、
で行きたいなって気持ちもちょっとずつできてきます。それを繰り返すと営業が好きになって勘違いしていってきます。でさらにそれを強化するためには何か、営業行った日だけは大好きな焼き鳥屋行ってビール飲んで、もう焼き鳥食って、もう好きな放題やっていいと、はい、
なるほど。これを例えば、
はい、
本当は3軒回らなきゃいけないのに
営業、はい
はい、でも1軒だけ回れたと、
はい、
それでもご褒美 OK ですか。
もちろんそれがボーダーラインである、うん、最低1軒行かなきゃいけないと、
はい、
ボーダーライン超えてたら OK、 でも最低が3軒だったらそれはご褒美やっちゃうと
ダメですよね、
まあ、1軒でいいって覚えちゃいますんで体がね
そうですね、
はい、なので、これは身につけたい。で3軒やらないときはご褒美なし、3軒行ったらご褒美みたいなですね。で、ご褒美も別にお金かかるのいらないんですよ。あの、はい、自分がこれやってるときすげえ幸せ。例えば僕、うんうんうん、あのプラモデルとかをね作るの好きなんですよ、子供みたいなって言われるんですけど、
は
い、かといって、まあ、めちゃめちゃ忙しいじゃないですか、
普段、ね、はい、
で何やるかっていうと、自分、僕の場合は原稿を書いて、原稿でもう本当心折れるんですよ、書いてると、
はいはい、
であと収録とかね、で、はい、やった日はこれねプラモデル作っていいんです、うん、なのでもうねこれ繰り返す、何でも何でも繰り返してるでしょ、
はい、
そりゃ本書くのも原稿書くのも収録するのも好きになりますよ、だってこれ終わったらプラモデル待ってるんですからみたいなね、
そうなるなる、
強化されちゃうんですこれね、
はい、そうですね。いや僕も収録やめて営業、はい、営業行きたくなりました、
うん、だからその先にご褒美を用意してあげるっていうのはねとても重要なことですね。
面白いですね、
はい、ということで、まあ、やる気が起きないことあったら今回の、ね、事例を参考にちょっとアレンジしながら採用していただきたいなと思います。
はい、はい、ご質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮本亮の CB ポッドキャスト、また来週土曜日にお届けいたします。宮本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。